食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。前回より順天堂大学大学院医学研究科加齢西洋医学講座教授のですね、白澤拓二先生のお話をご紹介しております。若さや長寿のための食べ方のポイントがいろいろ出てきましたね。では早速前回の続きをご紹介しましょう。
はい、次のレッスン、有機野菜を使っていこうと前言うようなことで、どうして有機がいいのかと、いう話なんですね。で、野菜の中にですね、いろいろなその体にいいものがあって、最近はですね、これはヒトケミカル、もしくはファイトケミカルというふうに呼ばれています。このファイトケミカルというのはですね、ギリシャ語で前半の部分は植物という意味で、後半は化学物質、つまりですね、植物由来の化学物質と、いうことなんですね。ですから植物の中に体にいい物質があるんだということで、こちらに左側に植物、野菜、果物、右側に化学物質をこう載せてみたというような一覧表なんですね。ですからこの日本茶ですね、グリーンティー、緑茶の中に右側にエピガロカテキンガレートという化学物質が書かれてまして、まさしくですね、この日本茶の中にですね、こういうエピガロカテキンガレートというですね、化学物質があると、いうことなんですが、どうしてこれがいいのかというとですね、抗酸化作用があると、いうことなんですね。体が錆びつくのをですね、防いでくれるというようなことになります。エピガロカテキンガレートというふうに言っても、皆さんですね、難しい化学物質名が出てきたなというふうに思うかもしれませんけども、ヘルシアという名前を聞けばですね、あ、これがペットボトルの中に入っているのかという話なんですね。ですから、ヘルシア 350mg このペットボトルの中に入っているよというふうに言われれば、このエピガロカテキン、カテキンがですね、350mg 入っているんだと、こういうことを意味するわけですね。先ほどの、話題に出てきましたレスベラトロールですね、これ赤ワインの中の成分で注目されましたが、実はブドウの皮の直下にあると、いうことで、ですからブドウの皮を入れた赤ワインには入ってたんですが、白ワインの中には入ってなかったというオチが分かりまして、このフェノール基が2つありました。これ3つあります。クルクミンというあのカレー粉の中のケミカルもですね、フェノールが2つありまして、フェノール基が2つ以上あるものをですね、ポリフェノールというふうに言ってるんですね。ですからこれポリフェノール、ポリフェノール、ポリフェノール、ポリフェノールということなんですね。週刊誌を見ますと、もうポリフェノールイコール抗酸化食材というようなことが書かれてますけども、決してそうではなくてですね、リコピンを見ますとフェノール基がありませんので、カロテノイドというそういう構造なんですけども、抗酸化能はですね、すごく強いんですね。ですからポリフェノールだけが抗酸化食材ではないということが分かりまして、大きくくるとですね、フィトケミカルということなんですね。じゃあビタミンとどう違うのか、こういうような質問も来るんですが、ビタミンというのはですね、それが不足しますと病気になりますけども、このフィトケミカルというのはですね、これがなくても別に病気にならないんですね。じゃあエピガロカテキンガレートが、食事の中から完全に消えてもですね、別に病気になるというわけではないんですね。じゃあどうしてこれをたくさん取れよというふうに言ってるかというとですね、体の錆びつきを抑えてくれる、だから長生きを、元気長生きをしようとしたらですね、これをたくさん食べた方がいいよと、いう話になるんですが、じゃあどのぐらいですね、何種類ぐらい食べたらいいのかという質問もあるんですが、例えばですね、ブロッコリーの中にサルフォラファンが入っているということが研究で分かっています。で、思いっきりテレビに出てですね、ブロッコリー使いましょうというふうに言って、じゃあ理由はってサルフォラファンというのがあって、こんな実験があるんですよという話しますと、皆さんですね、このブロッコリーの中にはサルフォラファンだけしかないようにちょっと聞こえちゃうんですが、そうじゃないんですね。ブロッコリーの中には少なくとも200種類ぐらいのですね、フィトケミカルが入っているということが分かってまして、でサルフォラファンはそのうちの一つなんですね。ですからこういう誤解があるんですよ。あるサラリーマンがですね、お昼ブロッコリーが入っているサラダを食べる予定だったということを想定してください。午前中の会議が長引きました、ランチに行く時間がなくなった、机の前にサルフォラファンのタブレットがあった、午後の準備もしなきゃいけない、じゃあサラダを食べる予定だったので、代わりにこのサルフォラファンのサプリメントを代わりに飲んでおこうと で、これあのブロッコリーの代わりになるんじゃないか、まあ、こういうケースがよくあると思うんですが、よくある話なんですけども、これどこがですね間違っているかというとですね、まずですねブロッコリーの中には200種類以上のフィトケミカルがあって、まあ、サラダブロッコリーだけで大体成り立ちませんので、他の数種類の野菜が入っているとすればですね、500種類ぐらいのフィトケミカルの塊だったということなんですが、目の前にあるタブレットはですねサルフォラファンだけがもう100ミリ200ミリという世界になっておりますので、まずですねランチのそのサラダの代替にはならないということですね、このサプリメントは。ということでそのサラリーマンは勘違いをしています。勘違いはですねサプリメントが代替、食事の代替になっているという勘違いなんですね。サプリメントはあくまでも補うものであって代替にはならないということがよくわかります。従いましてその食事の足りない部分はですねそれで補われてないので、逆にこれだけがですねミリグラム単位で体の中に入ってバランスが崩れるというようなことになるわけですね。ですから、まあ、なるべくですね塊で食べた方がいい、しかもですねいろいろな種類を食べた方がいいということなんですね。でも朝こう抜けてる人が多いので、そういう人のためにですねやっぱり野菜ジュースをちょっと作りました。本当はサラダ食べた方がいいんですよ、朝毎朝生もの食べた方がいいんですよ。ここの中には食物繊維でぐーっと少なくなっておりますので、実際にはあのこれがその代替にはならないんですよ。でもこの中のですねいろいろなその栄養素ですねは、かなり入っているというようなことで、これはアンチエイジングサイエンスは私のちょっと会社なんですけれども、1日に必要なですね野菜っていうのは350グラムなんですね。350グラムの野菜っていうとですねもう両手いっぱいという感じなんですね。まあ1日必要な量ですね全部、まあ、ちょっと入れてみたというようなジュースを作ってみました。シアトルに住んでですね2000人の日系の米国人を調べました。栄養調査です。で何を調べたかというと、アルツハイマー病もう10年間追いかけましたので、どういう食事をしている人がアルツハイマー病になりにくいかという調査だったんですよ。で全部調べたんですよ。ビタミン C もビタミン E も全ての栄養素を調べたんです。その中で唯一アルツハイマー病の発症リスクを下げるものが分かりました。それこれなんです。野菜ジュースをですね週3回以上飲んでいる人はですね1回も飲んでない人に比べて 80% アルツハイマー病になりにくいという結果が出たんですよ。こういう結果非常に重いんですね。ですから今からでも遅くないですから、まあ、10年20年飲まなきゃいけないですよ。それでもね、あのアルツハイマー病になるリスクはですねこんなに下がってくると、まあ、いうようなことが、分かりました。ちょっと有機の話に戻りますけども、最近、レストランマクロビのレストランをですね、プロデュースしてます。でこれマクロビなのでもうこんな玄米がありますし、まあ、ハンバーグ出してますけど実はお豆腐のハンバーグと、まあ、いうようなことになっているんですね。でこの上に載せているのは全部、まあ、有機ということなんですね。で有機はですね実はフィトケミカルの濃度が高いんです。もともとフィトケミカルというのはですねその自分自身を守るために防衛反応として出てきているんですね。でこれが農薬を使うとですねそれ害虫とかそういうものから農薬が身を守ってくれるので自分自身のフィトケミカルの濃度がだんだん下がってくるんですね。ですから有機がいいところはですねそのヒトケミカルの濃度が高いということと旬の時期しか出荷できないんですね。虫がつくから。ですから旬のものが出荷されてくる。で旬の方がですねアンチエイジング効果が高いと、まあ、いうことからですねおのずと有機を使っていくとプレートがアンチエイジングになると、まあ、いうことなんですね、はい、レッスン7は雑穀の栄養素ですね。ハツマ玄米とかですね黒豆とかハトムギとかトウモコシヒエ、まあいろいろなその雑穀の種類が多ければ多いほどですねあのバランスが取れると、まあ、いうことから、今回雑穀を使ってまして、確かにですねもう食物繊維なんかを見てみますとこれが、白米に比べてですね 0.5 に比べて 10.5 です。カルシウムなんとですね 5mg に対して 38mg ということで、細かい栄養素ここには出てない栄養素もですね非常にそういう意味では数が増えれば増えるほどですねバランスがまあ取れてくるということで、こういういろいろなブレンドをですねあの、まあ、試食の方にこう入れていくことによって、まあ、バランスが取れるだろうと、まあ、いうようなことなんですね、まあ、おそらくですね、まあ、女性の人が多いだろうということで、このレッスン8ですねこのお肌にいいアンチエイジングな食卓何かというような話題を持ってきました。これですね皆さんですねあの平均寿命が まあ、85歳の時代になりましたので、このマデリーヌちゃん7歳なんですが、マデリーヌちゃんが80年後にどんな感じになるかっていうのがですね、この写真でわかるんです。どうしてか、ラウラさん86歳ですね。でこのぐらいの間隔で、まあ、女の子が生まれると、今85歳の平均寿命の時代はですね、こういうワンショットで4世代が入ってしまうっていう写真が、まあ、撮れるわけですね。そこで、まあ、これをですね、トランプカードのようにこう4枚バラバラにしてですね、こうシャッフルして、まあ、順番に並べなさいというふうに言ったときにですね、この順番を間違える人はまずいないんですよね。まあ、もう一つはですね、まあ、他の家族をトランプの中に入れても大体こう似てますので、この同じ家族を並べることもできるんですよね。2つのことが分かります。一つはですね、まあ、遺伝は争えないんだなという、まあ、ことは一つなんですが、もう一つはやっぱりエイジングのこう順番もですね、まあ争えないんだなということなんですね。じゃあどうしてですね、皆さんがこう順番通りに並べられるか、顔を見てるかと、顔だから並べられるかと皆さん思うかもしれませんが、そうではないんですね。その理由を皆さんにお示しします。これですね、こう4本手が出てきました。もう顔出てないんですよ。この皮膚で診断できているということなんですね。これもトランプゲームのようにして並べさせたときにですね、これを間違える人いないんです。だから大体ですね、こう手を見てですね、こう皮膚の状態を見て、まあ、診断ができていると、まあ、いうことなんですね。ということは、まあ、皮膚の老化って結構正直に出てるんだということなんです。じゃあどうしてそんなことが分かるのか。はい。ちょっと若い人の皮膚を見てみます。表皮という部分がありました。このみかん色の部分ですね、非常に分厚いんですね。この下を見てみますと、まあ、コラーゲンとかですね、エラスチンというのは弾力を作っている、まあ、繊維ですね。これ非常にきれいにこう縦横に、まあ、走っているんですね。はい、年取った人を見てみますと、これ非常に薄くなりまして、下を電子顕微鏡で見てみると、このエラスチンというのはですね、まあ、コラーゲンが変性してエラスチンがもう規則になってチリチリになって、そうしますと弾力が出ないということなんですね。こう弾力作ってるんですよ、これね、あのふわふわの。だから、まあ、ベッドの中のスプリングというふうに思ってください。ここでもスプリングはもうボロボロになっているので、もう押しても返ってこないという状態ですね。弾力がなくなって表面積が多くなったら、もうしわたるみ、まあ、こういうことになるわけですね。ですからこういう状態でですね、ここにクリームをどんどんどんどん塗っても、まあ、これに戻らないということが一目瞭然でして、で何がじゃあ重要かとなりますと、このコラーゲンをちゃんと作れない、エラスチンをちゃんと作れない、ここにいるこの細胞自身がエイジングをしてしまっているところが問題だと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、これが死んでいなくなってくれればいいんだけども、死ぬこともしないんですよ。だから、まあ、粗大ごみのような細胞がどんどんどんどん皮膚で、まあ、増えてくると、まあ、いうことなんですね。でこの細胞をどうにかしてあげたいということなんですが、まあ、このコラーゲンをですね、電子顕微鏡で見ると、この3つのですね、細かい繊維がこうよじれてる、よじれた、これが、まあ、この1本にこういうふうになっているというふうに、まあ、理解してください。で、こうよじれるためにはですね、特殊な構造が必要なんですね。今回はですね、このコラーゲンということで、この手羽先をちょっと使ってるんですが、この中のですね、コラーゲン、こうなんですね。特殊な構造というのは、グリシンというのがですね、3回に1回出てくるんです。こう緑の部分ですね。だからこうグリシン、グリシン、グリシン、グリシンと、こういうふうに出て、3つの束がですね、こういうふうに螺旋状にこうよじれているという構造をとっているというふうに考えてください。で、もともとですね、普通のタンパク質というのは、まあ、一般のペプチドというふうに書いてありますけど、お肉の普通の部分はですね、分解されて1個1個のアミノ酸になるわけです。ところがですね、このコラーゲンというやつは特殊な形してますので、3個ぐらいの塊にこのなって、このままの形で腸で吸収されます。で、それには小腸の壁にトランスポーターというのがあって、この3つのですね、ペプチドを特異的に、まあ、吸収するですね、そういう分子があると、まあ、いうことなんですね。で、この分子を取ってきて、その先ほどの、培養している皮膚の細胞に振りかけてあげるわけです。そのなんとですね、この先ほどのコラーゲンペプチドを振りかけてあげた細胞のコラーゲンの量ってこんなに増えるんですね、ということが、分かりまして、で、まあ、この細胞を元気に、まあ、してあげる効果が実はあるんだということで、コラーゲンを食べるとですね、材料を供給しているだけじゃなくて、実はこの細胞に刺激を入れてるんだと、まあ、いうようなことが、まあ、今回分かったと、まあ、いうようなことで、まあ、雑穀とですね、まあ、あの手羽先コラーゲンの組み合わせというのを、まあ、今回出していると、まあ、いうことですね。 まあ、食事の話ばっかりだとあれなので、一番最後にですね、やっぱり生き方ですね、美しく生きようという話を若干その持ってきました。で、まあ、美しく生きるかどうかって非常に心の持ち方次第でもうすぐにもう変われるんだという、まあいうまあ、例を持ってきました。どうしてかというとですね、まあ、おばさんになるのは簡単だよという話で、まあ、どういうことしたらおばさんになるか、これ書いてありますね。電車で席が空いたときに突進したらあなたはおばさんだというふうに書いてありまして、まあ、簡単におばさんになる。電車で空いている席見たらそこに突進すればいいと、まあ、いうことなんですが、こちらがですね、 TPO をわきまえて、まあ、空いている席が出たときにですね、優先的にお座りになる方がいらっしゃるかどうか、まあ、気配りをするというふうに書いてあるんですね。ですから一瞬にしてこの勝負は決まってしまいますので、まあ、アンチエイジングというのはもう心意気でもう瞬間的に決まるんだと、まあ、そういう話なんですね。まあ、小池真理子さんに話を聞きますと、まあ、それはやっぱりですね、そのこうときめかないともうおばさんになってしまいますよということで、まあ、心のアンチエイジングはもうときめきだと、まあ、いうことなんですね。でその理由はですね、まあ、ときめいてないと、まあ、心を使ってないだろうと。で心を使ってないとだんだんだんだん、まあ、心を使ってないために老化して、まあ、来てしまって、まあ、肺陽性の老化というふうに言ってますけども、心が老化するんだというふうに、まあ、言うんですね。ですから、まあ、若い時のようにですね、まあ、ときめいたり、それからこう悲しんだり喜んだりですね、まあ、こういう感情とかですね、その愛情、まあ、こういうものをどんどん使ってくださいと、まあ、心を使ってくださいと、まあ、いうことなんですね。まあ、私がちょっと尊敬する、人の、ちょっと話を持ってきました。中川真紀蔵さん、最近105歳でお亡くなりになりましたので、思いっきりテレビに出ていただいたんですが、これもう2年前の話になります。101歳の時にフルオーケストラを振ったというですね、中川真紀蔵さん、これ思いっきりのスタジオで、どうして中川真紀蔵さんですね、103歳になってもこのイタリアンオペラを歌ってこんなに元気なのかというのを思いっきりテレビでちょっと解説しています。ベルカント唱法って、ね、イタリアンオペラの歌い方なんですが、一生これを練習してきたんですけども、その口のですね、2センチぐらい前にティッシュペーパーを置いて発声して、ティッシュペーパーほとんど触れないんですよ。で3分間ぐらいバーッと歌ってられるんですよね。つまりですね、横隔膜をゆっくりゆっくり収縮させてるんですね。で年を取りますと、まあ、肺、これ肺なんですが、気管支の末端がですね、非常に弱くなるんですよ。ですから横隔膜をですね、急激に収縮させると、肺胞が収縮する前に気管支の末端が潰れてですね、この肺胞の中のガスが口の外に出ない状態になるんですね。これが肺の老化なんです。で、慢性の気管支炎とか肺気腫の人ってまさしくこのために呼吸が苦しくなっているという状態なんですが、中川さんがやってたですね、ベルカント唱法って、ね、ゆっくりゆっくりですね、横隔膜を収縮させますと、ここが潰れる前にですね、肺胞の中のガスがこう十分に出てくれるということで、肺のアンチエイジングになってたということなんですね。でもう一度振り返ってみると、まあ、中川さんにこれをお話しましたら、まあ、私はそんなことは全然知らずに、もうずっともう100年間80年間もこれをやってたんだというふうに言うんですけど、ほとんどがそうなんですね。つまり長生き、アンチエイジングをしようと思ってやってるんじゃなくて、まあ、この芸術を極めようとしてやってることがですね、実は体のアンチエイジングになっていたと、まあ、いうことがまあポイントなんですね。ですからその食事、運動、生きがいというふうにその置いたんですが、長生きするために食べようというふうに思っててもですね、生き切れちゃうんですよ。でほとんどのモチベーションはですね、最後の生きがいというところですね。今日三浦敬三さんのお話できなかったんですけども、100歳でもうスキーを滑った三浦敬三さんもですね、骨密度が非常に良かったんですが、骨密度を良くするためにスキーを滑ったんじゃなくて、上手に山スキーを滑ろうということを100年間続けた結果としてですね、そういうアンチエイジングな体が出来上がったと、まあ、いうようなことなんですね。どうもご清聴ありがとうございました。
ということで、新宿高島屋で行われた順天堂大学の白沢拓司先生のトークショーの一部をお聞きいたしましたね。今回の白沢先生のお話をもっと詳しく知りたいという方、白沢先生のご本がありますね。集英社から出ているずっと若く生きる食べ方をご覧になっていただきたいと思いますね。白沢先生ありがとうございました。イベントでは他にもオーリエさんや 林真理子さんと私の対談とか、藤野真紀子さん、パティシエの辻口博信さん、以前この番組にご登場いただいた、薬膳の田村哲彦先生などにも来ていただきました。いろいろご協力していただく先生方が多くて、まあおかげさまでですね、連日、満員御礼という感じで、まあ、私アンチエイジングの食材というのも用意しましてね、結構売り上げも良かったようですよ。その他に、このトークショーというのが目玉になっておりましてね、1日4人の先生がお話しくださったものですから、非常にこれは、今後のですね、デパートの在り方としてはね、画期的であるなんていうことをね、高島屋のね店長も言ってくださったり、周りのデパートのね、方々が視察というか見に来られてまして、ね、皆さんがね二歩先を行ってますなとおっしゃったんですけど、かなりこう安心安全健康ということを皆さん感じておられる方々が多くなったせいかですね、やっぱりこういう健康で長生きとかね、安心安全とかね、こういったものに皆さん興味持たれたようでして、今後こういう、企画というのはどんどん、進展していくんじゃないかなと思っております。ということで、食育の時間、服部幸男でした。
おしー